タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。
好きな漫画家は田川水宝です。池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。キンコンカンコン、キンコンカンコン、はっ、野良大学開校、
うん、
はい、ということで、ね、野良大学です
、はい、
暮らしの様々な体験に、名前をつければもはや大学、自由に学部を立ち上げる、そんなコツを整理いたしますということで、今回は、スーパー学ということでよろしくお願いいたします。
ん？
スーパー学、
スーパー学、スーパーの新しい名前、それともスーパーマン的なやつですか？
ヘイヨー、俺とお前は同じ兄弟、イエーっていう、そういう感じの、学のスーパーな。もうちょっと泣きたくなってきたから泣いていい？ちょっとだけ。
めちゃくちゃ距離を今感じてます。距離がある。
ですね、遠いな、うん。今回は、飯についてちょっと考える旅をしていただきたいなということで、皆さんと一緒に。
飯について。なるほど。
MC ガクこと岩崎ことロックさんは、飯とかって自分で作ったりするんですか？
まずじゃあ受け止めて、ちょっと待ってくださいね。気持ちを受け止めないと。MC ガクなんですね。
はい。
はい。はい。なんですか？ん？飯？
いや、いいよ。ロックさん的には、自炊ってするんですか？
あ、自炊します、します。自分で作ることは結構あります。
何を作ります？飯。
なんか適当に焼きうどんとかが多いかな。
焼きうどんが多い。すごい限定的だけど。
うん、なんか、
じゃあその、ご飯じゃないんだ。うどんなんだ。
ご飯もありますけど、適当、でもなんか適当な野菜炒めとかそういうのが、なんか炒める系か、ざっと茹でて終わりみたいなのが多いですかね。なんか手込んでこう、はいはいはい、がっつり煮込み料理作りますとか、蒸しますとかはあんまりやん、はいはい、昔はね、なんか、スイーツ作ってたりとかしたんですけど。
急にスイーツ男子ではあるっていう、
今。時期あったんですよ。会社員時代に、スイーツ男子時代が。
で、まあ、私もですね、全然料理ってしない人間だったんですけど。
うん、はいはい。
なんか、最近ちょっとあまりに暇になって、ちょっと、料理でもしてみようかなっていう気持ちになりまして。暇になって。
うんうん。
で、テレビでさ、
うん。
今日の料理みたいなのあるじゃないですか。
ありますあります。
そういう番組をちょっと見て、
うん。
なんかこう、なんか、この通りに作ったら、本当はすごく美味しい料理ができるのかなみたいなさ。そういう、どういうきっかけなのかは忘れちゃったんですけど、
うん。
なんかね、あ、そうそう、あれだよ。マツコとフミエのやっつけ晩ご飯？
いや、存じ上げないですけど、何ですか、それは。
存じ上げないですか。5時に夢中って番組があるんですけど、5時に夢中って番組の月曜日の、
うん、
マツコデラックスさんと若林フミエさんの、まあ、日があるんですね。でその日の、5時、40分ぐらいから、料理のコーナーがあるんですよ。うん、
へー。
で、その、まあ、簡単に作れる晩ご飯のおかずを作るっていうコンセプトで、作ってるんですけど、
うんうん
うん、まあ、基本的にはその、二人の、まあ、四人五人のトークを聞くっていうコーナーではあるんです。料理はおまけなんですよ。うんうんうん、おまけなんですけど、うんうんうん、意外と時々美味しそうなね、感じがちょっとあって、
うんうんうん、
で、それを、なんか、実現してみたくなったな、みたいな感じが時々あって。
作ってみたくなった。美味しそうから。
で、さらにですね、もう今日俺単にテレビの話するだけかもしれないですけど、今日の料理ビギナーズって番組があるのよ。
うんうん。
知ってますよ？今日の料理ビギナーズ。
いや、知らない。どこのチャンネルでやってるんですか？
いやいや、E テレですよ、E テレ。
E
テレ、NHK か普通の。それで、その今日の料理、っていうのは、ま、普通に、てんてけてけてけてんてんてんなんですけど。
あ、あれだ、あれだ。はい、はい。
これね、そうじゃなくてね、はい、なんかアニメーションなんですよ。アニメーションで、高木初江っておばあちゃんが出てくるの。
うんうん。
で、高木初江さんが、
それ、皆さんご存知の方？僕、なんか、聞いたことはないような。
僕も正直そんなに初江さんのこと知らないんですけど、うん、まあ、初江さんが出てきて、今日は皆さんと一緒に美味しいチンジャオロースを作りましょうって言って。
あの、白髪でちょっとメガネかけた可愛い感じのおばあちゃんのアニメーションだ。
知ってんじゃないですか。
まあ、他の番組に出てきますよね。ニュース番組とかね。
あ、本当に。他でも出てくるんだ。はい、
なんか、孫とかと会話してるのありましたよ。
そうそうそう。だけどね、孫は一切喋んない。隣の人も喋んない。娘も喋んない。基本的にニコニコしてるだけなんだけど。
怖えよ。裏が怖えよ。
ま、猫がニャーっていうだけありますけど、その初江さんが、まあ、その、いろんな料理のテクニックっていうのを教えてくれる。
アニメーションで。
そうそう。まあ、作業自体は実写なんですけど、まあ、おばあちゃんはアニメーション。っていう感じなんです。うんうんうん、これもね、なかなか簡単なんだけど、あ、なるほど。麻婆豆腐の豆腐に塩をかけてお湯につけると崩れにくいんだな、みたいな。ちょっと豆知識とかが急に入ってきて。
へぇー。
いや、なんかね、その、まあ、まあ、スイーツ男子で鳴らした六さん的には、まあ、そういうのは、まあ、そんなにね、特別なことじゃないと思うんですよ。ゼラチンの使い方とかも、まあまあまあ、なかなかなもんだと思いますけど。
まあまあまあ、まあ。
これは、その、料理っていうものが、なんか実験的な感じがしたわけ。あ、なんかこれってものづくりの本当基本の基本なんだな、みたいなことを感じて、しかもこれほら、作ったら食えるじゃないですか。なんか、なんか役に立たないものを作るじゃなくて、一番役にしか立たないものっていうか、食べ物ですから。
そうですね、食べられちゃうから。
そうそう。しかも、
生きていける。
なんか、俺よくわかんない。その、塩を一つまみって出てくるでしょ？
うん、よくね。適量みたいなね。
あれがさ、どういう意味かわかんないわけ。でも、醤油を散々パラ入れてるのに、さらにそこに塩を入れることで、味が、なんかこう、ピリッとしますみたいな。締まりますみたいなこと言うじゃない、
うんうん、
もう十分塩気はあるはずなのに、そこに塩をまぶす意味は何だろうかみたいな。これはちょっとね、すごい科学実験をしてるんじゃないか
と思いまして。
ほいで、ちょっとこれをね、やってみたいなと思って。
ほう。
まあまあそういうなんか、単にこう面白そうだなってのもあるし、美味しそうだなってのもあるんですけど、うん、なんか実験をしてみたいなと思って。
うんうん。
で、それで、この料理を作るためのスーパーを行こうって思って。
うんうん、
だから今まではなんか、なんとなくスーパーを流してたら、まあ、安めの食材とか、まあ、食べれそうな肉とかが並んでるから、それを買ってたんですけど、なんか、これを作るっていうつもりで行ったら、結構なんか、スーパーが面白くなってくるっていうか。
うんうん、わかりますわかります。
あ、なるほど。これを買ったらこれができるなっていうのが、あ、これはないけど、これを代用品にすればいいとか。そういうことがなんか、だんだんさ、うん、もう本当に、主婦が、こう、二本足で立ち始めたみたいな、そういう感覚っていうんですかね。
うんうんうん。
まあ今、主婦っていうと、こうね、いろいろ問題あると思いますけど。
まあどっちの立場でもね、男でも女でも、そうそうそう。男関係なくね、主婦。
です。だからスーパーに、最近ちょっと意識的に行くっていう感覚でさ、まあ、行ってるわけなんですけど、いよいよ僕が、最近ちょっと、主婦づいて、糸がらしってわかります？
ああ、わかります。鷹の爪をね、細かく。
さすが、スイーツ男子。スイーツで使う？糸がらしは。
なんか弁当の方で使ったかな。うん。弁当男子時代もあったね、僕。はい。
かー、ちょっと生意気だな。まあ、要はさ、その、からしを細く千切りするみたいな。こんなのどこで使うんだみたいなのがあるんですけど、なんかレシピを見たら、それをなんか入れるっていうことが、なんかお吸い物かなんかでありまして、それをさ、なんかスーパーの中ですごい巡ってさ、どこに置いてあるかがまずわかんないわけですよ。
成城石井とかカルディとかだったらあるのかな？
いや、俺はね、最近気に入ってるスーパーでね、ミラベルっていうスーパーがあるんですけど、都内でも結構数が少ないんで、もう、偶然会っちゃい
そうな気
もしますけど。ミラベルっていうスーパーでそれを見つけて、ああ、なるほど。で、ミラベルはね、いいんですよ。魚とか肉のね、ラインナップがすごい充実してるの。
へ
え。 あんま魚ってさ、なんかこう、最近スーパーって狭くなってるじゃん、コーナーが。まあ、そこそこなスーパーだとさ。だから魚専門店だと、そのいっぱいあるんですけど、うん、本当に魚って狭くなってるんだけど、
うん、
そこはしっかり魚もあったりして。で、なんかだからまあ、レシピを持ってスーパーに行って、そのレシピ物を入れ、あのカゴに入れて買うっていうのが、ちょっとなんかわかんないけど、ディエゴスティーニ簡易版みたいな感覚で、
ディアゴスティーニですかね。
ディアゴスティーニ。
はい。あの、組み立てるやつですよね。
そうそうそう。ね、でも、一回で全部集められるわけですけど、今度は余剰部品が多いっていうね、そういうパターンなんですけど。
だから余っちゃうんですよね。残っちゃうんだよね。
そうそうそう。でも、その余ったものを、どうやってこう、消化していくかみたいな。
はいはい。
この前さ、キャベツを丸ごと買ってみたんですよ。100円で安かったから。
うん、安いです、
ね。そしたら、そのキャベツの、なんか残ったやつをどう食うかみたいなので、ボイルするとかさ、なんかいろいろこう。
キャベツはでも幅広いですよ。そのまんま結構いけますからね、
いや、俺ね、今までキャベツって買ったことなかったんですよ。
あら。
もう、全く意味がわかんないっていうか、もう、もやし以外、僕買ったことないんですよ。野菜という野菜を。もう、もやしが野菜なのかも僕知らないぐらいですけど。
野菜
なのかな。それでキャベツを買って、ね、キャベツ丸ごとをなんかいろいろ使ってみたりとか、
うん、
なんかね、いいのはさ、だから余剰部品がどんどんできるから、で余剰部品をほら捨てるのも嫌じゃないですか、なんか余ると、
うんうんうん、
腐っちゃうじゃない、まあ要はダメになっちゃうから、
うんうん、そうですね。
たかだか100円で1回の飯に費やせれば十分な気もするけど、
うんうん、
このキャベツを3回とかに分けて、で上手にお吸い物とかに入れれば、まあ、3回分ぐらいの飯にはなるみたいなさ。
うん
なんかどんどんこうなんか脳細胞が爆発してくるみたいな。
爆発？岡本太郎的な意味合いの爆発？
そうだね。そういうことにしよう。そういうことも
爆発したわけですね。
起こっていくから、なんかどんどんどんどん繰り返して、うん、で、またさ、なんか、ミラベルは鮭が安いからさ、なんか鮭とかさ、うんうん、荒塩鮭とかを買ってきてさ、それを食べたりとかしてさ。で、だんだんそうすると、ミラベルの良さとか、うんライフの良さとか、サミットの良さとかがね、うんうん、だんだん分かってくるんですよ。
ああ、なるほどね。
そうだね。ミラベルは、そう、ね、魚があるとか、そうそうそ
う。うん、安さも違うもんな、
う
ん。
そう、で、そう、だから、なんかこう、プライベートブランドがあるのがサミットなんですよ。
うん、
うん。あ、ライフとかもあるのかな。だから、うん、その、自分たちで作れる、そういうふうな規模感があるスーパーだとそういうことができるし、そういう生鮮物とかだと、やっぱりこうミラベルみたいなインディーズ系とかちっちゃめなところが強いとかさ。
うんうん、
なんかそういうことが分かってきて、あ、なんかやっぱりこれちょっと生活アドルのスーパー総選挙の情報も欲しいみたいな気持ちになってきて、なんかちょっとね、脳がいろいろガッチャンコするんですけど、ただ今のところこれ野良大学なんですけど、うちとスーパーを往復してるだけで、全然どこにも行かないんですけど。
いやいや、合ってますよ。大丈夫です。野良大学のコンセプト的にはバッチリでしょ。
そう。ただね、幸いなことに僕のうちの近所には、ミラベルとライフとサミット3個行けるんですよ。3つ近くに。
いいな、贅沢ですね。
わけわかんないでしょ。そんな土地柄ってあまりないと思うんですけど、まあそういう場所なんですよ。うん、だから、これはちょっとね、ぜひ皆さん、スーパーを、まあだから、なんか目的がある方がいいと思うんだよね。何かを作るっていう目的で行った時に、あ、ここは細がらしがこういうところに置いてあるんだな、とかさ。あ、例えば、キャベツを100円で売る日があるんだな、とか。多分よく言うじゃん、卵を、釣りにしてお客さんを集めて、いろんなものを買わせるとか。だから、トータルで言うと、スーパーの女を見てるみたいなもんなんだよね、多分。
はい。
もう一度。スーパーの女ご存知ない？
あ、伊丹十三監督のや
つ。そうそう、伊丹十三監督、はい。スーパーの女で、ね、そう、だから、はい、いろんな戦略がさ、スーパーごとにあるんだって話が、まあ、ちょっと途中出てくるわけですけど、うん、なんか俺はスーパーの女の、AD をやってるような感覚っていうんですかね。うんうんうん、お前下調べしてきたのか？なあ、おい。これ、伊丹十三監督のすごく似てるモノマネだと思いますけど、
はい。
お前は何だ？何がしたいんだ？そういうやりとりがあったことが知りませんけど、まあ、とにかくそういうね、なんかスーパーの女感覚でスーパーを見ると、なんかいろんなことが見えてくるんだけど、うん、だけどこう、スタートラインに立つと、やっぱ飯を食うっていうところがスタートラインだから、うん、なんていうのかな、 あの、絶対誰でも飯食うけど、飯についての意識って、まあ、俺が少なくとも弱かったんですよ。なんかこう、食べれられればいいから、だからコンビニに行けばいいみたいな感覚でずっといたんですけど、だけど、この飯を食うことをもうちょっとこう、何、ワクワクな気持ちで立ち向かうと、なんか、まず何を作るかっていうことも考えなきゃいけないし、どこで買うかも考えなきゃいけないし、どうやってこう上手に作るかってことも考えなきゃいけないし、俺まだ行けてないんですけど、そのうちあの、どうやって食べるかもあると思うんですよ。どういう茶碗に入れて、どういう皿に盛って、まあ、なんなら、まあ、テーブルとか、テーブルクロスとか、もう場合によっちゃ音楽ね。こういうことに多分ね、あれここら辺あまり、あの、共感持てないかな。ロックさん。ロックさんちょっと今死んでたでしょ。あ、え、でも、それない?それ、いや、だから多分、それはもう、ロックさん全然まだなんですよ。やっぱりその、飯も器で全然変わるって言うじゃん。
ああ、はいはいはい、お茶碗とかね、そういう、ティーカップとかね。
寝てた、寝てた今。そう、いや、そういうことなんですよ。で、ね、だから本当にちょっと大きめなお皿に、魚ポットをさ、なんかこう、いい柄のものに置くとかもあったりするじゃないですか。もうそれってま、うん、まだロックさんないでしょ、そこまでのレベルじゃないでしょ。
まあ、個人としてはやらないですけど、親が異常にそういうのを選ぶ人なんで。
あ、親ね。うん、両親はそういう、やっぱちゃんとね。でも、まあね、そういうこととかが、丁寧になってくると、うん、飯のなんていうかこう、重みっていうか、だから俺今、いきなり有機野菜とかね、勇気がないんですけど、やっぱそういうなんか、全容がつかめてくると、もうちょっとなんか、
はい、
あれちょっと、今変なものを拾ってしまいましたけど、とにかくなんかそういう、気持ちになるためにやっぱこう食のいろんなこう全容を掴んでいくと、だからベストなところは誰と食うかって話にまあ多分なってくんでしょうけど、
うん、
ね、おそらくはもうそれはもう超上級者なんで、もう僕は本当にまずはあの一人できちっと食べさせてくれっていうそういう思いでいるんで、そこら辺はあの多分奥さんと同意が取れるんじゃないかな。
うん、なんかすごい。なんていうんですか、ギャポンがこう、そういう、なんだ、一般家庭のラインに来たなって感じがしましたね。
やっとね。だから、あの、うん、だから、なんていうかな、リアル、パラサイトっていうか、半地下から今やってきましたよって、そういうところなんですけど。
半地下半地下で、まあ、そういうね、家庭生活を普通に送ってらっしゃったんですけど。
そうそう。半地下の地下だから、地下1階から今、半地下にやってきたみたいな。
そうですね、そうですね、
そう。半ロフトに入ってきたみたいな感じですけど、だから飯を食うのを、うんうん、あの、これもう野良大学っていうか、でも多くの人は飯を食うこと結構適当にしてると思うんだよね。
あ、一人暮らしとか特にそうですよね、そうなっちゃいますよね。
そうそうそう。だから、まあ、どこをきっかけにされるかわかんないんですけど、まあ、とりあえずスーパーに行ってなんか美味しそうなものを買ってみるでもいいし、まあ、俺は設計図を見つけるところから面白さが始まったので、あの、今日の料理ビギナーズとか、あの、マツコとフミエのやっつけ晩ご飯とか、なんか何でもいいんですけど、ちょっとそういうレシピを手に入れると、うん、あの、飯作りがどっか始まって、で、その工程の全部が見えてくると、なんかだんだん楽しくはなってくると思うんですよ。俺はちょっとね、ロックさんにぜひあの、飯の時の BGM をね、いつか相談したいなって思ってますけどね。
僕、あれなんですよ。実は、その、新卒で入ったウェブの会社の、一番最初の案件が、はい、料理研究家のケンタロウさんっていう方の、モバイルサイトの制作だったんで、すごいケンタロウさんのレシピとか、その時期ずっと真似して作ってましたね。仕事面でもそうだし。
どうでしょう、それ、勢い何か飯作ったりした?
あ、もちろんもちろん、毎週のように作ってた
時期ありました。自分で作ってたことね、そのレシピを見て。
毎月のようにその撮影で実際にケンタロウさんが作ってる料理を食べさせてもらって、で、まあ実際そのレシピとかも掲載したりするんで、それを自分で作ってみたりとかはしてましたね。
そのさ、ケンタロウさんが料理を目の前で作るわけじゃないですか。
はい。
もちろん撮影だからね、そんなにこう、のんびりと見てるわけにはいかないですけど、
うん。
その、作ってるシーン、プロが作ってるシーンを見ると、どんな気持ちになるんですか、
なんかすごい簡単に楽しそうにやる人なんですよね、ケンタロウさんって。
ほうほうほうほうほう。
気軽にこう胸口とか叩きながらやる方なんで。
はいはい。
なんかこうあんまりこうがっつり集中して、まあなんかシェフとかってすごい集中してあんまり喋らない感じ受けてたりとか、うん、グランメゾン東京でもなんかすごい厳しい感じのね、
うん、
描かれ方してますけど、なんかすごく本当に料理自体は、まあ、ケンタロウさんはすごい特殊な方なのかもしれないですけど、うんうん、楽しそうにやるのがいいんだなみたいなことを感じたりはしたかな。手際もいいし、細かいところ の、 その包丁さばきとかはそれはさすがですよ。早いし正確だし、
うんうん
うん、
そうすると見るとなんかちょっとじゃあ作りたくなるとか、どういう感覚になるんですか、
ね。いや真似できねえなと思いますけどね、やっぱね。だからまあ、
ああ
そこら辺は、
その楽しそうな感じがさ、うん、なんかこう、うん、自分も楽しくできるかなみたいな感じにもなるのかなとかね。
うん、そうですね。だし、レシピ自体はすごく誰でもできるようなものを、ケンタロウさん作ってらっしゃったので、
うん、
そういうところはそうですね。誰でも作れましたし、誰が作っても美味しいものになってたと思います。それを通りに作れば。
うん。なるほど。まあ、ちょっと、ケンタロウとの出会いは俺まだですけど、まあ、でもね、いつかその料理研究家っていう視点でこう、引っ張られるパターンもあるよね、きっとね。
うんうんうん。
もしくは上沼恵美子のトークに引っ張られるっていうのもあるかもしれませんけども。はい。ということで、今回はスーパー学ということでですね。ま、何にしてもやっぱ食材を手に入れなくちゃいけないんで、僕スーパーが一応基軸になってると思うんですよ。うん、で、これがいつか、無農薬農園とかね、なんて言うんですか、特殊な、特殊なスモークチップしか食べてない豚を食べるみたいな、なんかそういう時代にやってくるのかもしれないんですけど、まずはスーパーで、ちょっと自分のこの体が何でできてるかってことを、確認しながら、こう、飯を食うっていうのが、ちょっと身近なことではあるんですけど、ちょっと面白いんじゃないかなということで。まあ、可能だったらスーパーね、こだわって、見ると、普通のライフでも、サミットでも、ミラベルでも、どこでもいいんですけど、ちょっとこだわってみると面白いかなという、そんな話でございました。うん、はい、俺は楽しかったよ。
うん。
はい。ということで、終わりです。
はい。
はい。野良大学以上でございます。お相手は、PHS がそろそろ終わります。池田と、
岩崎でした。
種ラジ。また。